翌日もまた源氏は天君へ丁寧に見舞いを書いて送った。例のように小さくした方の手紙には、夜明けなき田鶴の一声聞きしより、足間になずむ船ぞえならぬ。夜明けなき田鶴の一声聞きしより、足間になずむ船ぞえならぬ。いつまでも一人の人を対象にして考えているのですよ。わざわざ子供にも読めるふうに書いた源氏のこの手紙の字も見事なものであったから、そのまま姫君の習字の手本にしたらいいと女房らは言った。源氏のところへ正納言が返事を書いてよこした。お見舞いくださいました本人は今日も危ないようでございまして、ただいまから皆で山の虎へ移ってまいるところでございます。かたじけなお見舞いのお礼はこの世界で果たしませんでも、また申し上げる時がございましょう。というのである。秋の夕べはまして人の恋しさが募って、せめてその人に縁故のある少女を得られるなら得たいという望みが濃くなっていくばかりの源氏であった。紀元空なきっと、天君の歌った晩春の山の夕べに見た面影が思い出されて恋しいとともに、引き取って幻別を感じるのではないかと危ぶむ心も源氏にはあった。手につみていつしかもみん紫の根に通いける野辺の若草、手につみていつしかもみん紫の根に通いける野辺の若草。この頃の源氏の歌である。この10月に朱雀院へ行幸があるはずだった。その日の部落には貴族の子息たち、高官、天上役人などの中の優秀な人が舞人に選ばれていて、親王方大臣をはじめとして音楽の素養の深い人はそのために新しい稽古を始めていた。それで源氏の君も多忙であった。北山の虎へも久しく見舞わなかったことを思って、ある日わざわざ使いを立てた。山から和相図の返事だけが来た。先月の20日にとうとう姉は亡くなりまして、これが人生の掟であるのを承知しながらも悲しんでおります。源氏は今更のように人間の生命の脆さが思われた。天君が気がかりでならなかったらしい小女王はどうしているだろう。小さいのであるから祖母をどんなに恋しがってばかりいることであろうと想像しながらも、自身の小さくて母に別れた悲哀も確かに覚えないなりに思われるのであった。源氏からは丁寧な調印が山へ送られたのである。そんな場合にはいつも正納言が行き届いた返事を書いてきた。天君の葬式の後のことが済んで、一家は京の屋敷へ帰ってきているということであったから、それから少し後の源氏は自身で訪問した。すごいように荒れた屋敷に少人数で暮らしているのであったから、小さい人などは恐ろしい気がすることであろうと思われた。以前の座敷へ迎えて正納言が泣きながら哀れな若草を語った。源氏も涙のこぼれるのを覚えた。宮様のお屋敷をお連れになることになっておりますが、お母様のご生前にいろんな冷酷なことをなさいました奥様がいらっしゃるのでございますから、それがいっそずっとお小さいとか、また何でもお分かりになる年頃になっていらっしゃるとかすればいいのでございますが、中途半端なお年で大勢お子様のいらっしゃる中で軽いものにお扱われになることになってはと、天君も始終それを苦労になさいましたが、宮様のお家のことを聞きますと全く取り越し苦労でなさそうなんでございますから、 あなた様のお気まぐれからおっしゃってくださいますことも、遠い将来にまでには、たとえどうなりますにしましても、お救いの手に違いないと私どもは思われますが、奥様になどとは想像も許されませんようなお子供らしさでございまして、普通のあの年頃よりももっともっと赤様なのでございますと少納言が言った。そんなことはどうでもいいじゃありませんか。私が繰り返し繰り返しこれまで申し上げてあることをなぜ無視しようとなさるのですか。その幼稚な方を私が好きでたまらないのは、こればかりは前生の縁に違いないと、それを私が客観的に見ても思われます。許してくだすって、この心持ちを直接女王さんに話させてくださいませんか。足若の裏に見る目は固くとも、子は立ちながら帰る波川。足若の裏に見る目は固くとも、子は立ちながら帰る波川。私をお見くびりになってはいません。源氏がこう言うと、それはもう本当にもったいなく思っているのでございます。夜波の心も知らで若の裏に、玉もなびかんほどぞ浮きたる。夜波の心も知らで若の裏に、玉もなびかんほどぞ浮きたる。このことだけはご信用ができませんけれど、物慣れた少納言の応接の仕様に、源氏は何を言われても不快には思われなかった。年を経てなど越えざらん大阪の席という古歌を口ずさんでいる源氏の鼻音に、若い女房たちは酔ったような気持ちになっていた。女王は今夜もまた祖母をこうしがって泣いていた時に、遊び相手の道女が、脳死を着た方が来ていらっしゃいますよ、宮様が来ていらっしゃるのでしょうと言ったので、起きてきて、少納言、脳死来た方どちら？宮様なの？こう言いながら、目音のそばへ寄ってきた声が可愛かった。これは父宮ではなかったが、やはり深い愛を少女王に持つ源氏であったから、心がときめいた。こちらへいらっしゃいと言ったので、父宮でなく源氏の君であることを知った女王は、さすがにうっかりとしたことを言ってしまったと思うふうで、乳母のそばへ寄って、さあ行こう、私は眠いのだもの、という。もうあなたは私にご遠慮などしないでもいいんですよ、私の膝の上へおやすみなさい、と源氏が言った。お話しいたしました通りでございましょう。こんな赤様なのでございます。乳母に源氏の方へ押し寄せられて、女王はそのまま無心に座っていた。源氏がミスの下から手を入れて探ってみると、柔らかい着物の上にふさふさとかかった端の厚い髪が、手に触れて美しさが思いやられるのである。手を捉えると、父宮でもない男性の近づいてきたことが恐ろしくて、私眠いと言っているのに、と言って手を引き入れようとするのについて、源氏はミスの中へ入ってきた。もう私だけがあなたを愛する人なんですよ。私をお憎みになってはいけない。源氏はこう言っている。少納言が、よろしくございません、大変でございます。お話になりましても何の効き目もございませんでしょうのに、と困ったように言う。いくらなんでも私はこの小さい女王さんを常人にしようとはしない。まあ私がどれほど誠実であるかをご覧なさい。外にはみぞれが降っていて、すごい夜である。こんなに少人数で、 この寂しい屋敷にどうして住めるのですか？と言って源氏は泣いていた。捨てて帰っていけない気がするのであった。もう戸を下ろしておしまいなさい。怖いような夜だから、私が殿の男になりましょう。女房方は皆、女王さんの室へ来ていらっしゃい。と言って、慣れたことのように女王さんを帳台の中へ抱いて入った。誰も誰も意外なことに呆れていた。乳母は心配をしながらも、普通の侵入者を扱うようにはできぬ相手に短足をしながら控えていた。小女王は恐ろしがって、どうするのかと震えているので、肌も毛穴が立っている。可愛く思う源氏は、ささやかな異性をひとえに巻きくるんで、それだけを隔てに寄り添っていた。この所作が我ながら是認しがたいものとは思いながらも、愛情を込めていろいろと話していた。ねえ、いらっしゃいよ。面白い絵がたくさんある家で、お雛様遊びなんかのよくできる私の家へね。こんなふうに小さい人の気に入るような話をしてくれる源氏の柔らかい調子に、姫君は恐ろしさから次第に解放されていった。しかし、含みであることを忘れずに、眠り入ることはなくて、みじろぎしながら寝ていた。この晩は夜通し風が吹き荒れていた。本当にお客様がお泊まりにならなかったら、どんなに私たちは心細かったでしょう。同じことなら、女王様が本当のご結婚のできるお年であればね、などと女房たちはささやいていた。心配でならない乳母は、帳台の近くに辞していた。風の少し吹き止んだ時は、まだ暗かったが、帰る源氏は本当の恋人のもとを別れていく情景に似ていた。かわいそうな女王さんとこんなに親しくなってしまった以上、私はしばらくの間もこんな家へ置いておくことは気がかりでたまらない。私の主従住んでいるうちへお移ししよう。こんな寂しい生活をばかりしていらっしゃっては、女王さんが神経衰弱におなりになるから、と源氏が言った。